聖書の見方、うつ病。うつ病とは何ですか？私は度を失い、極度に身をかがめ、一日中悲しみを抱いて歩き回りました。詩篇38編6節。研究者たちの見方。誰でも落ち込むことはありますが、うつ病は一過性のものではなく、日常生活を送ることも難しくさせる消耗性の疾患です。何が普通の悲嘆で、何が疾患なのかについては、専門家すべての意見が一致しているわけではありません。しかし、自分はダメな人間だといった気持ちや、過度の罪悪感を伴うこともある、非常に消極的な感情に悩まされる人がいることは確かです。聖書の見方。聖書には、消極的な感情に悩まされた様々な人のことが述べられています。例えば、ハンナは魂が苦しんでいたと記されています。この表現は、悲嘆に暮れてとか、ひどく苦悩してとも訳せます。預言者エリアは、ある時など、あまりにも打ちひしがれて、命を取り去ってほしいと祈ったほどです。一世紀のクリスチャンたちは、憂いに沈んだ魂に慰めの言葉をかけるよう諭されました。テサロニケ第一5章14節。ある参考文献によれば、憂いに沈んだ魂と訳されている元の言葉は、一時的に生活上のストレスに押しつぶされそうになっている人を指すこともあります。それらの例から、聖書中の忠実な人でも、時には憂鬱になったことがわかります。うつ病になるのは当人のせいですか？創造物すべては今に至るまで共にうめき、共に苦痛を抱いている。ローマ8章22節。聖書の見方。聖書によれば、病気は最初の人間夫婦の反逆によって生じた弊害の一つです。例えば詩篇51編5節には、私は咎と共に、生みの苦しみをもって生み出され、私の母は罪のうちに私を宿しました、と述べられています。またローマ5章12節では、一人の人、最初の人間アダム、を通して罪が世に入り、罪を通して死が入り、こうして死がすべての人が罪を犯したがゆえにすべての人に広がった、と説明されています。誰もがアダムから罪、つまり不完全さを受け継いでいるため、身体面でも感情面でも病気になりやすいのです。その結果、聖書の言う通り、創造物すべては今に至るまで共にうめき、共に苦痛を抱いています。ローマ8章22節。とはいえ聖書は、どんな意思も差し伸べることのできない希望を与えてくれています。神の約束してくださっている平和な新しい世では、うつ病を含め、病気や疾患すべてがなくなる、という希望です。うつ病にどのように対処できますか？エホバは心の打ち砕かれた者たちの近くにおられ、霊の打ちひしがれた者たちを救ってくださる。詩篇34編18節。考えておくと良いのはなぜか。誰しも自分の状況をいつでも思い通りにできるわけではなく、災難に見舞われることもあります。それでも、消極的な感情に支配されないよう、実際的な対策を講じることができます。聖書の見方。聖書も認めている通り、病気の人には医者が必要です。ですから、もし消耗性の気分障害を抱えているのであれば、医師に見てもらうのは良いことです。聖書は祈りの価値も強調しています。例えば詩篇55編22節には、あなたの重荷をエホバご自身に委ねよ。そうすれば、神が自らあなたを支えてくださる。神は義なる者がよろめかされることを決してお許しにならない、とあります。祈りは単なる気休めではありません。エホバ神と実際に意志を通わせることです。神は心の打ち砕かれた者たちの近くにおられるのです。詩篇34編18節。また、 自分の気持ちを親しい友に打ち明けることも助けになります。エホバの証人であるダニエラはこう述べています。仲間の一人が優しく私にうつ病のことを話すよう促してくれました。私はそれまで幾年もそのような会話を避けていたのですが、話してゆくうちに私が必要としていたのは心を打ち明けることだったのだと気づきました。自分でも驚いたのですが、話したら本当に気持ちが楽になりました。記事の終わり。